どうもゆとりリーダーです。9周年、いろいろ振り返りフリートーク、今回は後編ということでお便り読んでいきたいなと思います。前編さっきね撮ったばっかなんだけど、私鼻水めちゃくちゃ垂れてさ、喋りながらで、なるべくすすらないようにって気をつけたら、結構あの汚い話ごめんなさいね、マジで結構あのどうしようどうしようっていうレベルで垂れてて、ごまかせてましたかね。いや、ちゃんとあの今鼻あれしましたけど、ちゃんとしてきてましたけど、なんだろう、なんか本音喋ると鼻水出るみたいな、なんかそういうあれ出てあんのかな。いや結構あって、今回ねあのスマホ収録なんですよね。なんか機材がなんかあんまうまいこといかんくて、もうめんどくせえからいいやと思って今日はねスマホにしてるんですけど、はい、お便り読みますもう雑な感じで喋っちゃった。YouTube ネーム黒髪ショートメガネのリーナ、ありがとうね。もう最近の常連じゃないですかリーナは。何ちょっと恋しいのかな、ありがとうね活動 10年目を迎えるゆとりフリーダーへのメッセージいただいてます。ゆとりさん活動10年目おめでとうございます。ありがとうございます。私はコロナ禍の社会人デビューで一人暮らしを始めたところにゆとばずに出会いました。うわ結構大変なタイミングでデビューしてんね。いつもゆとばずを聞いて笑ったりしんみりしたりツッコミを入れたりと楽しませてもらっています。ゆとばずが聞ける人生でよかったなと思ってます。そんなこと言ってもらえる人生になった私は今、ありがとう。個人的にはゆとりさんの喋り方と声が好きで聞いていて心地がいいんです。ありがとうございます。なかなか早口タイプですね、じゃああなたも。そこで質問ですが、ゆとりさんが10年も活動を続けられた理由は何ですか。ゆとばずを聞くたびにゆとりさんは本当に話すことがお好きなんだろうなと感じていますが、原動力みたいなものがあったりするのでしょうか。もしよければ教えてください。イベントでもお会いできて元気をもらっています。これから応援していますといただきました。いやこの間ねクリマで会ったんですけどね、いや思わず握手しちゃった。もうなんかいやもうなんか本当になんかお便りいつもねいただいて一生懸命に生きてる感じがすごい刺さるというか、うん、なんかおあわわあ頑張ろうねみたいな偉そうにすいません、いただきましたありがとうございます。10年も続けられた理由、いやまあなんか、まあ、前半でも言ったけど、とりあえず10年っていう指針がずっとあったっていうのはあるんだけど、原動力ってなんだろうね、モチベとはまた別だよねって考えると、基本は お便りかもしんない。やっぱなんかお悩み相談されて、そう、その思いが私でストップしてる状態だとなんかまずいなと思うというか、これ回答し、なんか私の思い込みではこのお悩みを回答しないとそのリスナーはその悩みから抜けてないのではないかという謎の状態なんじゃない、謎の使命感というか、いやきっと日常生活を送ってると思うし、私のネタ提供と思って送ってくれてる場合のお悩みもあるとは思うんだけど、なんか個人的にはなんかそういう風に捉えて答えなきゃって使命感的に思ってますね。義務っぽくは思ってないかも、でもお便りに関して。でもなんかとりあえず10年続けようっていうなんとなくの指針があるがゆえなのか分かんないけど、まあ、たまにやんなきゃなと思ってやってる時も、まあ、結構ある。ぶっちゃけなんでだろうね、別に誰にも強いられてないんですけど、自分が自分を強いてる時は結構ある。うん、でもやっぱなんだかんだそうだね、このお悩み私が答えなかったらこの子のお悩み誰が答えるんだろうみたいな、なんかそういうのはあるかな。なんか自分なんだろう、大したこと多分私全然言えてないんだけど、なんかそれでも多分私に聞いてくれてるっていうところにすごくなんだろう価値を感じてくれてると思うから、なんか言おうみたいなのが原動力かもしれない、最終的なというか。うん、あ、まあでもあとあれだな、普通にねお便りじゃなくても撮るとき全然あるけど、あれの場合はやっぱ純粋に話したくて話してんだよね。なんかなんだろう、日常生活で話せないことが多いとき、鬱屈してるときほど話したいというか、なんかなんだろうな、例えば他人の会話を聞いてるときになんか褒め合ってるとするじゃん、まるちゃんってここがすごいよねみたいな、私にはないみたいなさ話が例えば聞こえたとするじゃん。そういうの聞こえると、その私にはないところを褒める言い方って相手にとってあんまり嬉しくないというか、あんまり刺さんない褒め方だなそれみたいな感じで勝手に思ったりして、私だったらその〇〇ちゃんのいいところこういう風に言えるよみたいなっていう、ちょっとマウントしたい気持ちもちょっとあるんだよね。私にそのマイク貸しなさいみたいなっていうのを日常で思ってることがあればあるほど撮りたいなって思う時あるもん。私にこの場を貸してくださいみたいな、うん、 そういう気持ちが結構原動力かもしれないですね。純粋に話したいからなのか、じゃあそうなると。お便りありがとうございます。続いて、そう、読んでいかないとね、時間が来ちゃうからね。まあちょっとお便り会、これあのまたさらに2つになるかも。後編っつったけど、後編その1ぐらいしとこうかな。続いて、YouTube ネームトムさん、ありがとうございます。今回はもうなんか馴染みのメンツが祝ってくれる感じがとっても嬉しいですね。活動10年目を迎えるゆとりフリーターへのメッセージ。ゆとりさん、活動10周年おめでとうございます。ありがとうございます。配信いつも楽しく聞かせてもらっています。私はゆとバズをきっかけに音声配信を聞くということが新しい趣味ができまして、誠に誠に感謝しております。ああ嬉しいですね。お便りも何度か読んでいただき、また東京で行われた出版イベントで生ゆとりさんに会って以来、ますます活躍を身近に感じ、陰ながら全力で応援しております。ありがとうございます。ゆとりさんのラジオに何度助けられたことでしょう。笑ったり泣いたり、みんな言ってくれるね、笑ったり泣いたり。ゆとりさんの軽快なおしゃべりに何度も感情を揺さぶられました。ありがとうございます。日々の疲れで心の振れ幅が小さくなってしまった時、なんだか心から笑えないぞ、そんな時、エアロビみたいな感じでいつものゆとりさんのラジオを聞くと心が躍動しました。エアロビ私のラジオは。あ、そうなんだ、新しいな。スポーツではないか。エアロビってなんだろう。軽い運動。これからものびのび自由に配信を続けてください。年を重ねるといろんなところへの配慮が必要になってしまって、声がやたら小さくなってしまったり。あ、いや、わかる、それは。そう、うん、声がでかくなっただけだと私今語彙はない。それはそう、曖昧な表現ばかりになってしまったり。わかる、枕言葉がやたら多くなったりとかね。なんかなんだろうね、ほんと、そんなのってつまらないです。あ、わらって書いてる、すいません。これからも応援してます。応援といっても特にこれといったアクションはしてないんですが、ゆとバズステッカーをスマホに貼り、彼氏と非常に仲のいい身内にだけゆとりさんのラジオをお勧めしています。いつかクリマにも行きたいなっていただきました。ありがとうございます。トムさん、いつもね、本当にもう、いや、スマホのステッカー入れてくれてるの結構すごくでかくて、なんか本当数年前の話だけど、なんかそのステッカーにゆとバズのステッカー入れてたら、なんか東京の方だと思うけどね、なんか電車でたまたまゆっとも同士が会ったことがあるみたいなのも一回あったんですよ。まあ、ゆっともっていうのはちょっと思ったわ、配信者の人とゆっともだったかな。まあ本当にスマホ入れてたおかげで、なんかあのなんかちょっとアクションがあったみたいなのもあったんで、すごいですね。東京がすごいのか、いや、スマホケースね、まだ流行ってるもんね、透明のスマホケースにいろいろ入れるのね。ぜひぜひ皆さんステッカーね、お便り送ったらステッカー送らせていただいてますのでね、バチバチ入れてもらって、うん、まあでも宣伝になんかガンガン行く感じはちょっとなんかね、それこそこの1年で若干なんかあんまり精力的にやってなくて、なんかそないなことより本当にまあ喋りたいなみたいなのを割と優先してやってるというか、うんっていう感じにちょっと今なってるね。うん、気持ち的には。まあもちろんね、リスナー増えてほしいんですけどね、なんかやっぱ努力せずに増えてほしいなってやっぱ思っちゃうね。普通に、ね、笑ってバズりたいって結構そういうとこあるかもしんないね。うん、努力せずにリスナー増えねえかなってずっと思ってる。増やしてくれ、みんな、なんか何かしらで勝手に増えんかな。続いて、ゆともネームべっこべこベーコン、10年目を迎えるゆとりフリーターのメッセージ。嬉しい、べっこべこベーコン、10周年おめでとうございます。ありがとうございます。数年前、大失恋をした頃になんとなくダウンロードしたアプリを開いた私を褒めたいです。ゆとばずに出会って、そこから恋愛、結婚、出産、離婚、かっこわら、そして現在、自虐込み。そうだったんだ。アプリを開けばゆとぼうに会える。人生の変化が激しくて楽しかったり辛かったりしてるのに変わらず会えるゆとばずの配信に心が救われてます。そもそも10年ってすごくない？めっちゃ長いやん。出会えてよかった。子さんアピールですが、ここまで長く配信聞いてるので、日常で起きた嬉しいことも嫌なこともゆとぼうならネタにして配信するんやろうなと自然に脳内変換してからしながら生きてます。あー嬉しい、これからも聞きます。ゆとばず最高。いや、嬉しい、びっくりマークたくさんつけてくれて。いやーね、嬉しいな。ゆとぼうって呼んでくれるの確かにいい感じの子さんアピー、ありがたいです。美味しいですもんそれね。いやー、ネタにね、変換ね、なんかしたりしなかったりだけどね。でもやっぱなんかね、この1年で やっぱね、前半でちょっとあのショッキング流産の話をしてしまったんですごいポップに言ってしまったしてしまったんで、それをネタにする勇気はやっぱなかったっていうのもあるし、なんかね、なんだろう、創作してる系の方だったらちょっと分かってもらえるかもしれないんだけど、なんかそのフィクション好きな方とかって、あ、じゃあち、な、違う、なんて言えばいいんだろう、なんかあまりにも生々しいものって、それって作品なんだろうかみたいな気持ちになるというか、いや、まあなんかあれだな、ポッドキャストを作品と捉えてる感じのちょっと痛いやつになってしまったか。いや、まあでも、そのなんだろう、人に聞かせるんだったらやっぱり調理済みのものでないとなーみたいなのの葛藤もあったりしたり、なんか何でもかんでも話すと結構自分の身が削られる感覚があるというか、それってなんかあんまりいい関係性じゃなくなってくじゃん、多分リスナーと私の精神状態が削られてるような感覚のまま、それを美味しい美味しいって食べられてたらなんかよくわかんない感じになるから、なんかそこら辺の葛藤で若干の取捨選択はこの1年でするようになってるかもしれない。まあ単純に記憶力がなくなってる可能性もあるけど、これ話そうとか嫌な気持ちになった時、ちょっとチャット GPT に持ってかれてる可能性もあるね、ネタのほとんどをね。うん、まあでも最近また使わんくなったな、チャット GPT。 使ったり使わんかったりだけど、いや、でもありがとうございます。いや、嬉しいです本当に。ということで、もう一丁枠いこう、もう一丁枠いきます。伸びちゃいましたけど、まあいいね、はい、周年なんで自由に喋りたいなと思います、尺気にせず。ありがとうございました。